不法侵入、そして傷害。ひろこさんが、家に、一人の時、犯人グループが侵入。ひろこさんは、あまりのショックで気絶し、一時、夫の顔もわからない記憶喪失状態に陥ってしまう。6月24日15時00分頃、町田さんが、ちょっと外に出てくると言って、駅前の書店に行く。家にはひろこさんが残る。15時15分頃、ひろこさんが、玄関横の部屋にいると、彼らが来た。数人の男がやってきて、玄関の横の窓の雨戸を、おい、おい、と怒鳴りながら激しく叩く。ひろこさんは、不意をつかれて、心臓が止まりそうになり、両手で耳を塞いで、玄関横の部屋でしゃがみ込んでしまった。ひろこさん、もう終わったかと思って、耳から手を離すと、カチャッと音がして、確かに、鍵をかけたはずの玄関のドアの鍵が開く音がしたのです。そして目の前で、玄関のドアのノブが、ゆっくり、ガチャリと回るのが見えました。私の恐怖はピークに達し、次の瞬間、気を失ってしまったのです。それから記憶を取り戻すまでのことは、全く覚えていません。私は、一時的に記憶喪失になってしまったということでした。以上は、ひろこさんが記憶を取り戻した時に分かったことである。15時30分頃、町田武さんの実施の堀さんに犯人から電話。エルパレスの201号に早く行ってあげた方がいいと思いますけど。お宅のお嫁さん、自殺しますよ、ほっといたら。堀さんは、急いで、ポケットベルで、町田さんに連絡を取って、電話の内容を伝え、すぐ帰るように言う。15時40分頃、町田さん、家に戻る。玄関の鍵が開いているので、不審に思う。ここ5日ほどで、閉めたはずの鍵が開いていることが2回ほどあった。町田さんは、室内でベタッと倒れている妻を見つけた途端、全身を、冷たいものが走り抜けた。妻の体を揺すって、おいおいと声をかけた。揺すっているうちに、彼女は、ようやく意識を取り戻して目を開いたが、ことも、あろうに、町田さんに、誰ですか、と聞いたのだ。町田さん、私は、足元が崩れていくような衝撃を受けました。妻は、全く記憶を失っていたのです。自分のことも、私や子供のことも、友人のことも、全くわかりません。アルバムを見せても、記憶は全然戻りませんでした。さらに、妻の腕には、カミソリでスパッと切ったような、かなり深い傷がつけられており、血がシャツに滲んでいました。町田さんは、急遽、ひろこさんを病院へ入院させる。医師の診断によると、ひろこさんは完全な記憶喪失であった。しかも、ひろこさんには脱毛症状があり、長い間、精神的抑圧下にあったことが認められた。ちなみに、ひろこさんは、5月の事件勃発以来、1ヶ月半で12キロも痩せてしまっていた。連絡を受けた各地の支部や会員は、すぐさま、治癒のための、祈り、司法を行う。医師が徹底的に診察し、完全な記憶喪失であると診断書も書き、回復までには早くて2、3年かかると言われた症状だったが、次の朝、ひろこさんは、奇跡的に記憶を取り戻した。しかし、この夜から支部、町田さんや町田さんの身内のお宅などに、町田の嫁はん、もう一度精神病院に送り込んでやる。お前の親戚に、キチガイ女がいる。世間に言いふらしてやるぞ、などという電話が入り始めるのである。